サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです、こんにちはです、洋平さん。
どうもこんにちは。
どうもです。お正月はだいぶ過ぎましたが、でも今年最初ということで。
そうですね。
はい。はい、さらにですね、今日からですね、放送時間も少し変わりました。
はい。
月曜日に、月1回ですけども、月曜日に変わりました。12時15分からです。
はい。
この、ね、プログラムというか番組はですね、松本洋平さん、衆議院議員の松本洋平さんと、私、DJ 阿部、いわゆるまあ2代目の理容師なんですが、それがいろんなこう、世の中の話をいっぱいして、また政治の話をしたり、まあ、時にはゲストを呼んだりしたりして、いろんな話をしていますので、もしね、なんか今日初めて聞いたっていう方がもしいましたらですね、これからもですね、ぜひぜひ、ご贔屓にしていただきたいですね。
そうですね。うん、また、その他にも、いろんな地元ネタなんかも、ね、
はい、そうですね。はい。
少し、こう、散りばめながら、
はい、いですね、
ぜひ、話を進めていきたいと思いますので、はい、ぜひ、楽しみにしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。ところで、うん、はい、安倍さんは、うん、今年のお正月はどんなことをして過ごされたんですか？
もうお正月はあれですよ。もうまた同級生と集まって、もうね、45にもなって、まだ中学生の時の同級生と集まってですね、
はい、
地元のお宮で初詣をして、元旦から、みんなで、飲んでました。
ああ。
はい。
ね、ちょうど31日から1日になった直後に、
うん、そうだ。
ね、地元のお宮で安倍さんと、
会ったんですよね。
会ったというか、私、はい、全然気づかなくてテクテク歩いてたら、はいはい、ね、声かけていただいて、ありがとうございました。
暗がりからですね、ピーンとこう背筋伸ばして歩いてくる人がいたから、すぐわかりました、もう。
あ、そうですか。わかりましたか。
うんうん、
で、その後、みんなで同級生で、
はい、
初詣をした後、
そう
です、みんなでいっぱい飲む。
飲んで、遊んで、みたいな感じでしたね。
あ、
まあ、これなんですよ、もう、これはね。
なるほどね。
うん、ヨゲさんはでももういろんなとこもあるわけでしょ、この、地元のお宮も、その時は。
そうですね。うん、ね、まあ、うん、いくつか、うんうん、まあ、回らせていただいて、はい、まあ、とはいえ、うん、やっぱりその、31日から1日にかけてって、はい、やっぱりまあ、時間も限られてるので、うん、まあ、そんなに多くは回れないんですけれども、うんうん、まあ、自分がお世話になったりとか、はい、つながりの深いところとかを中心にして、うんうん、まあ、いくつか、
はい、
回らせていただいて、うん、で、そうすると、だいたい地元の自治会の方とかが、
うん、
こう、甘酒でちょっと振る舞ってたりとか、
ね、
いろいろと、こう、初詣のお手伝いをされてるじゃないですか。はい、まあ、そういうところに少しちょっとお邪魔させていただいて、
はい、
まあ、新年の挨拶をしながらですね、うん、またちょっと、日に当たりながら、ちょっと、なんていうんですかね、こう、世間話なんかしたりするっていうのが、はい、もう毎年の31日から1日にかけての、はい、まあ、恒例の、行事みたいな形になってまして、
うん、いろんなフェイスブックにあれですよ、ヨギヤさんがいろんな人と甘酒をこう写真撮ってるのとかありましたよね。
え、本当ですか。
はいはい、いろんな方がこうヨギヤさん来ましたっていう、
はい、
追いかけてると面白かったです。
行
動が読めたりして、
ありがたいですよね。はい、まあちょっとね、そういう意味では、31日から1日にかけての、うん、この年が変わる瞬間っていうのが、はい、まあ大体ですね。
うん、
車の中で、秘書と二人で迎えるとかね。
はいはい。
まあ、ちょっと。
カウントダウンがね。
そうです、そうです。もう、ここ10年ぐらい、そういう寂しい、ある意味、年明けというか。まあ、でもその分、地元の皆さんといろいろと会って、話ができるっていうのは、すごく楽しいことなんで。そうですね。
またみんな待ってますよ。
はい、いえいえ、そうおっしゃっていただけるとね、本当にありがたいですけれどもね。あとね、私、今年は少し変わったことといえば、だいたいその、1月の2日3日、まあ、このあたりで、一日だけ実家に出て帰るっていうのが、う
んはい、
自分の日課というか、まあ、年の初めの、うん、まあ、恒例のスケジュールなんですけれども、はい、まあ、今年も帰ったんです。
うん、
で、まあ、大体箱根駅伝とかも実家で見るのが、
はい、
まあ、恒例だったりするんですけども、うん、今年はちょっと、うちの母親が、
うん、
まあ、母一人、子一人で、今は別々に暮らしてるんで、はい、まあ、母も一人で、
うん、
まあ、寂しいのか、
うん、
なんか、温泉に行きたいとかっていう話があってですね。はいはい、じゃあ、連れてこうっていうことで、うん、私が車を運転して、はい、草津まで、
実際に、
そうですね、行ってきましたけれども、うんうん、まあでもね、今年は本当に穏やかなお正月だったこともあって、まあそういう意味では、雪も全然なくてですね。
大丈夫でしたか？
はい。まあ、やっぱり行ってみたらかなり遠かったなっていう気もします
よ。遠いっすよね。
そうですよね。
でも温泉はいいよね。
そうですね。まあ、でもそういう宿を取ってたわけじゃなくて、まあ、本当に日帰りで行ってきたんで。
あ、そうなんですか。
そうなんです。なんかほら、みんなで入れる、なんかそういう施設みたいなのあるじゃないですか。
あります。うん、
まあ、行ってきましたけど、
うんう
でもものすごい混んでましたよ。ものすごい混んでました。もうね、肩寄せ合って、ちょっと温泉に浸かってるようなそういう感じでしたけれども、はい、まあでもそれでもやっぱり、草津の湯っていうのはすごく有名ですよね。ね、大変すごくポカポカと気持ちよく、はい、で、また、なかなかあんまり、その母親とも、話をしたりする時間っていうのがなかったりしましたけれども、まあ今回は車の中とかでも、ちょっといろいろと、まあ話をしたりとかして、ね。
長い時間ですね、じゃあ。
まあそういう意味では、まあ、
1年の
今年はそうですね、今年の正月はそういう意味ではちょっと母親孝行をした、まあ、そのお正月っていう感じですかね。安倍さん、親孝行してますか？
いや、ちょっと厳しいかな。すいません。でも、なんて、お年玉孫にやってくれなんて逆に、ね、ちょっとすいません。
まあでも一緒に旅行に行ったりとかね、はい、結構されてますもんね。
はい。今年、あ、そうだ、今年あれですよ。初詣またあれですよ。バス乗ってもう一回バス初詣行きましたよ。
あ、どちらにそれを
行くの？佐野厄除け大師。
ああ、
すごい渋滞してた。
あ、そうですか。
それしか印象がない。
うん。いや、でもあれですよね。はい。やっぱりそういうお正月っていうと、なんか、改めて、そういう、なんか家族で過ごす時間とかも、すごく多かったりなんかして、
そうですね。
まあそういう、なんか、普段忘れがちなものを、まあもう一回思い出させてくれるというか、で、また、年が変わることによって、なんか、自分の心も、なんか、もう一回リセットされるような、なんか、そういう部分ってあるじゃないですか。ですからね、私も、この平成26年はね、さらにパワーアップして、一生懸命活動していきたいと思いますし。
ね、いい年になるといいよね。
そうですね。
ね、本当に。
でね、また、この番組も、新たな放送時間に変わりましたから、さらにぜひ、パワーアップして、
頑張りましょう。
頑張っていきたいですよね。はい、
ヨゲさん。
はい。
まあ、早速なんですけど。
はい。
新年の挨拶をしたばっかりですが。でも、去年の暮れでしたっけ？ベトナムに行かれましたよね。
はい、あ、そうですね。ね、ベトナムの方から、はい、若手の政治家と交流をしたいっていう、そういうオファーがやってきまして、で、私が今、ね、小泉進次郎さんの後の、まあ、青年局長という役目をやってるもんですから、私のところに話がやってきて、で、10名の、仲間の国会議員たちをと一緒になってですね、実はベトナムに行ってきたんだけれども、これがまた大変な強行日程で、25日の、夜出発して、で、その日の夜中にベトナムに着いて、で、次の日一日いろいろと仕事をして、で、その次の日も、一日仕事をした後の夜に、また飛行機に乗って帰ってくる。だから現地滞在時間だいたい48時間ぐらいっていうような状況で、まあ実はベトナムに行ってきたんですけれども、安倍さんベトナム行ったことありますか？
いや、もちろんないです。
そうですよね。はい。でね、僕も実はベトナム行ったのは初めてだったんですけれども、まあ実際とても興味がある国だったので、まあそういう意味では、すごく行けてよかったなーというような感じですよね。
はい。やっぱ勢いありましたか？こう。
そうですね。やっぱり活気はすごくありますよね。まあ、やっぱりその日本みたいに、まあ社会のインフラが整ってない分、いろいろとまあ雑然としている部分だったりとか、ごちゃごちゃっとしているような部分っていうのはあるんですけれども、ただ、やっぱり向こうの大使館の人もいろいろと話をしてましたけれども、まあ治安がとてもいいので、まあ夜中は別に日本人が歩いてても、なんか心配をするようなことっていうのは特にないぐらい、まあ、自分がベトナムに行ったのは、北のハノイの方に行ったんですよね。で、ベトナムってこう南北にすごくこう、ね、長細い、そういう国で、まあ、北がハノイ。で、まあ、南がホーチミン。まあ、この二つが大きな、まあ、そういう街で。まあ、どちらかというと、まあ、ハノイが政治の中心。
中心地。
で、まあ、ホーチミンの方が、まあ、経済とか、まあ、文化とかっていうところでは、結構こう、栄えてるっていうような形なんですけれども、まあ、48時間しか、まあ、滞在時間がなかったもんだから、まあ、必然的に今回はハノイしか行ってないんですけれども、まあ、そういう意味では、まだ、ベトナムも半分も見れなかったかなっていう、もちろんね、そういう状況なんですけれども、でも、すごく刺激的な経験をさせてもらいました。
向こう側としたら、小池さんたちをこう、呼んだ こう、なんていうのかな、意味っていうか、答えか感じたものっていうのは、与平さん自身はどうだと思いましたか？
ああ、うん、やっぱりベトナムの国として、やっぱり国際社会の中で、自分たちがどういうふうに、なんていうのかな、うん、頑張っていくのか、また、まあ、様々な経済の問題とか、その安全保障の問題とかを、まあ、ベトナムはベトナムなりにすごくこう抱えてるわけですよね。例えば、その安全保障関係の問題で言えば、当然、なんていうのかな、その中国との間で、今、島をめぐって、いろんなそういう領有権とかの問題で、まあ、今、ベトナムと中国は、まあ非常にこう、ちょっと関係としては対立をしているんだけれども、でも経済という面からしてみれば、まあ中国とベトナムってのはまあ非常に近しいっていう、そういう状況の中で、やはりその、日本ともそこに、仲良くすることによって、まあバランスを取っていきたいっていう思いもすごくあるんだと思うし、また、同時になんていうのかな、経済の面でしてみても、やはり、これからのベトナムの将来のことを考えると、やはり、人口も大変多いし、まあ、労働力も優秀だっていうこともあって、まあ、できる限りそういう、外からの、自前で技術をっていうよりも、できれば、まずは外からいろいろな技術を教えてもらって、自分たちの国を、まあ、発展をさせていきたいっていうふうに思ってた時には、やはり、日本に来てほしいっていう、まあ、そういうね、二つの思惑があって、で、おそらく、それは、これから、長い期にわたって、そういう関係を築いていくことが必要なので、やはり若手の、議員に来てもらって、で、若手同士での、交流っていうものを進めてほしいっていう思いがあって、今回、ベトナム側からの、そういう話があったんじゃないかな、というふうには思うんだけれども、まあ、そういう意味では、非常に日本人に対する、対日感情っていうのは、まあ、ものすごく良い国でもあるし、また日本に対する期待っていうのもすごく大きくて、だからね、実際、例えば結構日本の ODA で、ベトナムのインフラを結構作ってあげたりしてるところってのがあるわけですよ。で、どっかの国だと、日本の ODA を出したとしても、日本のことは一切書かない。で、その国民もそういう事実を全く知らないみたいな、そういう国もあるじゃないですか。でもね、おかげさまで、ベトナムは必ず、これは日本からの援助ですっていうようなものをしっかりと教えてくれる、教えるようなね、そういう表示の仕方とかっていうのもして、だからベトナムの人たちは、あ、これは日本がそういうふうに援助で作ってもらえくれたもんなんだっていうのを、まあ、
みんな分かってんだね。
そう、みんな分かってくれてるっていうの
も、ね。それは嬉しいですね。
そうですね。で、またそういうのが、一つ一つが結構、やっぱり対日感情の好転につながってるっていうのを見させてもらいましたし、まあ、やっぱり安全保障面でも、やはり日本が、しっかりと、アジアのリーダーになってくれることによって、やっぱり法と秩序に基づいた、まあ、アジアっていうものを作ってほしいっていうところでも、まあ、すごく、そういう意味では期待も多くて、ちょうど昨年の12月かな、日本の海上保安庁の船を、ベトナム政府に、こう、渡して、まあ、やっぱりベトナムも海上警備をどういうふうにやっていくかっていうのが、まあ、すごく大きな課題なので、まあ、そういうところを日本としても、まあ、援助をしていくことができないかっていうことで、いろいろと政府の話し合いが始まったところなんだけれども、まあ、そういうこともすごく出てましたよね。
じゃこれからそういういろんなこう経済だけじゃなくて安全保障とかに関してもどんどんこう将来的にこうベトナムとも結びつきがこう深まっていくって期待していいんですかね、やっぱり。
もちろんそういう形で日本としてもできる限りの援助っていうものはしていって、ベトナムの皆さんが、まあ安心して暮らせるように、まあ安全保障と言っても、まあそういう形でやっぱり法とルールに基づいて、なんか一方的な条件変更を迫る、武力で迫るようなものには、やっぱり、しっかりと、アジアの仲間たちみんなで、そういうことがないようにしていこうねっていう取り組みを、まあ、共に一緒にやっていくというようなことだと思います。で、あと、経済の面では、これびっくりしたのが、サムソンってあるじゃないですか。こうね、空港降りて、ハノイの市内まで行く、高速道路をずっと通ってると、もうね、サムソンの、広告ばっかりが。
看板ばっかりなんだ。
で、 あの、実はベトナムってサムソンの結構大きな、あの、工場が。
うん、ある、ね。はい。それは聞いたことあります。
ありますか？
うん。
で、あの、ベトナムの総輸出の約1割がサムソンなんですよ。う
ん、そんなだったんですか？
そうなんです。まあ、それぐらいやっぱり莫大な、規模のことをやっているので、まあ、そういう意味では、やはりそのサムソンの影響力っていうのが、
うん、
まあ、非常に大きい、
うん。
大きいんだけれども、うん、まあ、やっぱりその、過去の歴史的な経緯とかもあって、うん、やはりその韓国に対する複雑な心境っていうのが、う
ん
う
ん、まあベトナム戦争等々ね、ね、出兵してますもんね、韓国だってね。
そうそうそう、うん、でまあそこで、
まあね、まあそのね、
よくあの大大反って言われるようなね、まあそういうこととかもあったりとかして、はい、やっぱりベトナムの人たちからしてみると、はい、まあかなり複雑な、
複雑だろうな、
ね、
う
ん、あの印象を持ってる部分もあり、はい、
うん、
かつ、今は結局サムソンもそれだけの大きなシェアを維持してるとは言いながらも、うんうん、はい、結局組み立てだけをベトナムでやってる状態なので、うん、
はいはいはい、
部品の輸入も実は非常に莫大な金額ベトナムはしてるわけですね、
はいはい、
で輸入を莫大な金額して、
うん、
で組み立てをして輸出をしていくので、
はい、
まあどれだけそのベトナムの国内に、うん、あのお金が起こってるんだっていう話も、うん、実は向こうの政府関係者からもそんな話も出ました、
はい、
でできれば、うん、やっぱりベトナムの人からしてみれば、組み立てるだけだと、うん、まあ、いつまで経っても基礎的な技術っていうものが、
蓄積できない
そうそうそうそう。で、やっぱりそこをすごくこう、心配をしていて、まあ、これからのベトナムの将来のことを考えたときには、やはりその基礎的な技術っていうものが、あの、しっかりとベトナムに根付いていかないと、まあ、いつまで経っても、まあ、人件費が安いから組み立て工場が来るっていう、そういう状態だと、なんていうのかな、やっぱりその根っこの生えた経済にならないっていうのかな、うん、足腰の強い経済にならないっていうことに対する危惧があって、
はい、
でやっぱり日本のすごいところっていうのは、はい、まあ、結構現地の人をしっかりと採用して、うん、
はいはい、
で現地の人を育てるじゃないですか、うん、
はい、
で実際にそのベトナムに進出をしている日本の金型の工場も実は見る機会があって、
うん、
その社長さんとも話をしたんだけれども、はい、まあね、日本でも、だいたい従業員規模で言うと20人ぐらいの会社が、
うんうん、
はい、まあベトナムに進出をしていて、で、そのベトナムの人を雇って、で、ベトナムじゃなかなか教育ができないので、
はい、
あの、会社の費用を使って、日本に何ヶ月間か
来てもらって、
で、そこでこう研修をして、基礎的な技術をもう身につけて、
はい、
で、またその、技能の試験とかもちゃんと通して、うん、で、また、こう、ベトナムに戻して、うん、そこで、まあ、職人さんとして働いてるっていうようなこともやってたりとかするんだけれども、うん、まあ、そういう取り組みっていうのが、まあ、非常に評価をされ、
うん、
また、やっぱり、日本が出てきてくれると、
うん、
まあ、そういうところで、本当に、ありがたいねっていうような話は、すごく、ありましたね。
うん、
はい。まあですからそういう意味では、
うん、
まあベトナムっていうのはまあ大変人口も多いし、
うん、
実は非常にこう学力も高かったりとかして、
はいはい、うん、
まあそういう意味では、
うん、
とてもとても、
うん、
将来に対しては、
うん、
有望視をされているそういう国でもあるので、
う
ん、実際第二次安倍内閣が誕生して、はい、一番最初に安倍総理が訪問した国が、
うん、
実はベトナム
です。
なんですよね。
はい、
で、ズン首相なんかもこう日本に来ていろいろと話をしたりとかしてるんだけれども、
はい、
まあ、そういう意味では、
うん、
ベトナムとの関係っていうのは、
うん、
まあ、これからおそらく日本にとってさらに重要性を増してくると思うし、
うん、
で、逆にベトナムの、
うん、
存在感っていうものはアジアにおいて、
うん、
これからますます増していくのも、
うん、
これも間違いのないところだし、
はい、ね、うんうん、はい、
またその日本に期待をするところも大変大きい国なので、
はい、
まあそういう意味では、
うん、
まあ日本がやれることっていうのはすごく大きいのかなというふうに思いました。
うん、
ちなみに、
はい、
本当にね、何が怖かったって、
はい、
道路を渡るのが怖かった。
あ、そうなんですか。
もう信号はないでしょ。で一応こう、
うん、
車線とかもあるんだけれども。みんなそんなもん気にしちゃいないし。
いないんだ。
そうそうそうそうそう。うん、で、ベトナムの人から、
はい、
横断歩道を渡るときは、とにかく、 途中で怖いと思って止まったりすると帰って引かれる可能性があるから、もうそうやって歩いていくことを前提にみんな避けていくので、
なるほど。
もう決して歩き始めたら、絶対に止まるなと。
すごいベトナムルールだな。
そうそうそうそう。っていうぐらいね、なところだし、やっぱりもう信号もない。
はい。
横断歩道もあってないようなもんだし、車線も関係ないみたいな。まあ、結構そういう意味では、すごくこう、
パワフルなベトナムを見てきた。
そうですね。まあ、混沌としているようなところもあるんだけれども、実はね、面白かったのが、ベトナムって、アメリカに対する感情はいいんですよ。
あ、そうなんですか？
はい。で、それはなぜかというと、自分たちが勝ったから、
なるほど。
感情がいいっていう話をね、
そか
してたんだけれども、はいはい、だから、まあ、それは置いといて、で、向こうで、ちょっと安全保障の関係者と会ったんです、
はい、
で、松本さんと、なんでね、ベトナム戦争で、アメリカが負けたか分かりますか、っていう話をされたんです。で、その時に僕も分からなかったんで、答えられなかったんですけれども、これが、ベトナムっていう国は、ある意味いい加減なところが強いんです、っていう話をしてて、なるほど。よく、やっぱりベトナムっていうのは、こう、ゲリラ戦とかがすごく強いっていうので有名なんだけれども、要は、どこからいつ、こう、攻撃してくるかわからないみたいな。で、逆に、もうルールに決まってやってくるようなところっていうのは、逆にこう、容易に想像が、予想ができて、それに対応もできるんだけれども、やはり、なかなかそれに対応することができない。これが実はベトナムの強さなんですっていう話が、すごく自分の中には印象に残ってて。まあ、もちろん、だからいいっていう話でも何でもないんだけれども、ある意味において、そういうなんかベトナムのね、底力みたいなものも、改めて感じることができたし、また、そうやって、そうしたベトナムの人たちが、日本に対してすごく期待をしてくれてるっていうところがね、いいね、本当に自分にとっては、ありがたいなと思った、そんなベトナム訪問でした。です
ね、ヨギャさんも含め、期待を裏切らないように、じゃあ、ベトナムとの関係を、また深めていってほしいですね。
はい、もうベトナムを引き取すのきっかけにして、アジアとの関係っていうものをしっかりとやっていきたいと思います。
続いて、三上さん。
はい。
まあ、僕は車が大好きで、いつもベストカーっていう雑誌を買っているんですけども、はい。はい。あそこにですね、ティーム11ずっと連載していますよね、活動っていうのかな。
そうですね。ね。
もうすごい興味深く読んでます。
ありがとうございます。まあ、知らない人のために、はい。チーム11っていうのは、はい。毎月、はい。11日に、はい、私が今、先ほども、言った、
はい、
小泉進次郎さんなど引き受けてやってる、はい、その自民党の青年局っていうところで、毎月11日に東日本大震災の、はい、被災地に訪問をするっていう事業をやっていて、で、これのことを、この活動のことを、まあ、チームイレブンっていうふうに言ってるんですけれども、基本的には、まあ、3月だけは、ちょうどもう本当に震災何周年何周年っていう形で、追悼のそういう集会とかが開かれることもあって、行ってないので、まあ年間11回、毎月3月を除く11日には、その被災地訪問を、まあするっていう事業をずっと続けているんですけれども、そうなんですよ。これをね、ベストカーっていうね、雑誌がありますけれども、なかなかね、やっぱりマスコミは取り上げてくれないんですけれども、なんかもうその編集長が、なんかこの活動をなんか大変高く評価をしてくださってるみたいで。
嬉しいですよね。
はい。必ず取材に来てくれて、はいはい、で、いろいろと取材をして、まあ、紙面を作って、ね、はい、2ページ割いてくれてるのかな、見開きで。で、それで、こう、ね、
はい、
乗っけてくれてるんで、ありがたいんですけれども、ね、安倍さんのところにも置いてありますか？
もちろん買ってます、買ってます。はい。
ありがとうございます。
ちなみに、今月は？
はい。で、今月はですね、実は、と言いながらも、今月は被災地ではないところに行って、実は築地市場に行ってきました。はいはい、で、実は被災地をずっと回ってて、岩手にしても、宮城にしても、福島にしても、まあ、やっぱりこれらの3県って、結構こう漁業がね、すごくこう盛んな3県だったりとかするので、
そうで築地が絡んでくるんだね。
で、やっぱりそこの漁業関係者なんかに聞いても、やっぱりなんとかね、その風評被害を打破してほしいっていうのがね、やっぱりすごく大きいんです。で、実際に、 いわゆるその放射性物質が出てくるような、うん、そういう魚に関しては、うん、あのそもそももう出荷停止処分っていう形になってて、うん、ちゃんとね、調べてるんだよね、うん、実際にまあ流通をしてなかったりとかっていうのもあって、はい、まあ安全なものに限って流通をしているんだけれども、うん、やはりなかなかそれがこうね、
うん、
あのでもあの風評被害によって、うんうん流通をしていかないっていうこともあったので、はいうんまあ、そのあたりのところを、うん、あの、ちょっといろいろと聞きに行って、うんうん、なんとか、うん、あの、改善をしてもらおうじゃないかということで。
まだまだ改善しなきゃいけない感じを感じました。入ってみてでも。ま
あ、そうですね、うん。ただ、あの、築地市場の方たち、はい、まあ、それはその、もちろん市場の、うん、東京都の方もそうだし、はいうん、実際に卸、中卸とかね、うんまあそういう人たちも、すごく一生懸命頑張って、これを払拭しようということでやってくださってて、うんはい例えば、あの、実際にどういう形で、うんその、被災地の、はい、水揚げがされて、そういうものが、うん、こう、運ばれてきてるのかっていうのの、研修会をやったりだとか、うん、まあそういう取り組みをしてくれてたり、うん
はい、
また同時に、あの、場外市場においては、その場外市場で、あの、いろんな商売を営んでらっしゃる方々たちが、あの、復興マルシェっていうことで、あの、被災地のものを専用に販売をする、まあ、そういうスペースを設けて、
場外にもあるんですね。
そうなんです。ずっとやってくださってたりとかっていうのがあって、まあ、本当に一生懸命やってくれてるなっていうことをすごく感じます。で、まあ、今回そういう市場関係者の皆さんとも話を聞けて、まあ市場関係者、市場としても、もっともっとしっかりと対応してもらうように、まあ頑張って働きかけをしていく一方で、やっぱりその流通業者、また小売りとかね、ちょっとそのあたりのところにも、あの、もっともっと強い働きかけをするような活動も、まあこれからやっていきたいなと。まあいろいろとね、被災地さんのものに対しては、いい人を持ってる人も、それはちょっとと思ってる人も正直いると思いますし、はい、でも被災地の方たちも、口々に言ってたのは、ちょっとと思ってる人は、別に買わないでもらってもいいんだけれども、やっぱりその店頭に、やっぱりしっかりと、あの、並んで、
そうですね。
で、人の目に、選択肢に上がるっていうことがすごく大事なことなので、っていうようなことをおっしゃってたので、まあなんとかそういう形を作れるようにやっていきたいなと思います。まあ、あの、ちょうど、
はい、
これは27日に放送ですけれども、はいねはい、その3日前の24日から、いよいよ平成26年の通常国会もスタートをしますから、まあ今回の通常国会は、やっぱりその日本を元気にしようっていうことで、まあ様々なそれを実現するための、あの政策っていうものが、あのメインになって、これから議論が、まあ予算案も含めてされていくことになっていくわけれども、まあその中でも、やっぱりその被災地を復興をさらに加速化していくような、そういう大きな取り組みっていうものも予算にしても、法律案にしても、大きな、課題になってきますから、ぜひそんなことにも注目をして、いろいろと見ていただけるといいかと思います。
ということで、ヨヤさん、また1年始まりましたけど、これからも今年よろしくお願いします。
そうですね、新しく、ね、枠も変更になりましたけれども、どうぞ皆さん、今年もよろしくお願いします。
来月も、第4月曜日です。よろしくお願いします。さあ、ソチオリンピックで日本がいっぱいメダルを取ることを期待しています。それではまた聞いてください。
笑顔発信中 FM 西東